耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第677回12月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんには何か隠し事ってありますでしょうか。まあですね、誰しも隠し事のね、一つや二つ、まあ大なり小なり持ってると思うんですけども、まあこうね、僕に聞かれてね、まあそもそも隠してることだから、まあ思い出すのも恥ずかしいとかですね、あと後ろめたいとかね、あるかもしれません。今回紹介する本はですね、そんな隠し事を持った男がですね、その、まあ隠し事というか結構大きな秘密なんですけども、これを抱えてですね、異国で過ごした日々を描いた物語です。まあ、人間のね、本質的なものを考えることができる一冊ですので、ぜひ、お楽しみにしてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、吉田秀一著、元職員という本です。この作品はですね、講談社創業100周年記念出版書き下ろし100冊という企画の第1弾なんですけども、講談社さん創業100周年おめでとうございます。さて、この本の著者吉田秀一さんはですね、パレード、悪人、パークライフ、東京湾系など、多数の著書を出されてですね、若者の都市生活や様々な犯罪を題材にした作品でね、数々の賞を取られている作家さんです。また歌手の布袋寅泰さんの曲に作詞提供されたこともあるマルチな活躍をされた方でもあります。で、そんな吉田秀一さんが書いた今回の元職員という作品はですね、タイのバンコクを舞台に、ある秘密を抱えた公社職員、片桐という男が、まあ、誰しもが持ちうる人間の本質的悪意や欲望に飲まれて、静かに、そして確実に落ちていくという物語です。旅の途中ですね、タケシというあの若者と出会ってですね、その彼に紹介されました、ミントというね、美しい娼婦とこう過ごす時間の中、この片桐さんはですね、まあ、それまでの日本での生活をたびたびフィードバックさせて、まあ、何かが麻痺していく感覚のようなものをね、読者に感じさせてくれます。一体片桐さん何やっちゃったのかっていうのはね、今回ちょっと触れられないんですけども、その片桐さんとね、タケシのとの出会いのシーンを、今回はドラマでお送りしましょう。
バンコクに到着した翌日、サラデーンと呼ばれる通りの屋台で昼食をとった。どう注文すればよいのか分からず、隣のテーブルで若い男が食べていた炒め物と卵麺を指さした。この日のバンコクは年に一度の水かけ祭りで、水鉄砲を持った子供たちから容赦なく水をかけられたが、強い日差しで髪やシャツはすぐに乾いた。通りを歩いてくる日本人夫婦に気づいたのは、料理が届き安いプラスチック製のフォークを握った時だった。少し濡らされたらしい女が不機嫌そうに歩いてくる。連れの男は騒ぐ女を無視して屋台を覗き込んでいた。まだ到着したばかりで水かけ祭りのことを知らないのかもしれないが、まるでたった今オペラか歌舞伎でも見てきたような二人の格好は明らかに路地の景色から浮いていた。二人のせいで路地の雰囲気が悪くなっていた。男が店主の作る料理を乱暴に指さす。発音が悪い上に噛みつくような言い方なので、互いに不機嫌になり、ますます路地の雰囲気が悪くなっていく。いたたまれず目をそらそうとしたその時、背後から日本語が聞こえた。
もしよかったらお手伝いしましょうか。こういう店メニューないから困りますよね。
その後、夫婦は痴話喧嘩を始めた上、親切な青年には挨拶もせず、結局来た道を戻っていった。親切なんだね。
タイに来るあの手の日本人大っ嫌いなんですよ。早くどっかに行ってくれないかなと思って。
最初タイの人かと思ったよ。
もう3年もこっちで働いてるんで、だんだんタイ人化してて。
失敗した。そっちのテーブルを指させばよかったな。
ちょっと食ってみます。
いいの？
うまいっすよ。
青年は津田武史と名乗った。通りの先にあるレストランで3年前から働いているらしく、店の名刺を渡された。
もしタイ料理に飽きたら、近くなんで 寄ってくださいよ。
その夜、早速たけしの店に行った後、仕事明けの彼と夜の街へと繰り出した。
バンコクの夜ってテンション上がるでしょう。
あれだけの裸の女に囲まれるとやっぱり迫力あったよ。
あんなにチップばらまくからですよ。
だってどうすればいいのか分からなくてさ。
あ、もうちょっとこの辺回りますか。
いや、さすがにもう疲れたよ。
だったらさっき話した店にでも行きます。
さっき？
でっかいビルがそのままソープランドになってるところ。
せっかくだけど今夜はやめとこうかな。
あ、そんなに疲れました？すいません、ちょっとハメ外しすぎましたね。
いや、そうじゃなくて、もちろん男だから興味はあるんだけど。
あるんだけど？
うん、あまりにも商売っ気がありすぎてどうも落ち着かないっていうか。
ああ、わかりますよその感じ。俺も来たばっかりの頃はそうでしたもん。日本人ってセックスに淫猥な雰囲気求めるけど、ここそういうのないですもんね。
でも本当に楽しかったんだよ。こんな風に酔ったのも久しぶりだし。
誰にでも紹介するわけじゃないんですけど、でも片桐さんなら金は持ってそうだけど、いろんな意味で心配なさそうだし。
俺金なんか持ってないよ。
そんなの服装とか金払いとか見ればわかりますよ。あ、とにかくその気があるなら素人の子を紹介しますよ。ミントって名前なんですけどね。かわいっすよ。あ、別に危なくないっすよ。あ、っていうか俺がうさんくさいですか？
いや、そんなことはないけどさ。
じゃあ会うだけ会ってみます。部屋にいると思うし、呼び出してコーヒーでも飲みましょうよ。
たけしに背負わされトゥクトゥクに乗り込むと、走り出した途端ねっとりした風が頬を撫でた。エンジン音をさらに上げた車はオレンジ色の街灯に照らされた大通りを疾走していく。硬いシートから激しい振動と地面の熱が伝わってきた。
はい、片桐とたけしの出会いをお聞きいただきました。まあね、ちょっと怪しい匂いがしてますけども、まあその辺はですね、さすがこのアジアのね、歓楽街バンコクという感じがします。でね、物語はここから意外な方向へと進んでいくんです。きっとね、皆さんの予想は裏切られると思います。でね、物語をね、読み終えた後の感想なんですけども、まあ、いろいろなことをですね、考えさせられました。ちょっとね、多くには触れられないんですけども、片桐さんがね、落ちていくというかですね、まあ、ちょっと麻痺していくんですね、とある悪事に。まあ、そういうね、この人間の差がみたいなことを見せられましたね。まあ、始まりはほんの些細なことだったんですけども、それがこう、当たり前のことになっていくにつれて、まあ、自分という人間性が壊れていく。そして気がつけば、ことは取り返しのつかない事態にまで発展してしまっているってですね。まあ、つまりこの麻痺こそがね、落ちていくことのね、始まりなんだなと感じました。でね、片桐さんが犯したこの罪というのはですね、そんなね、大きいんだけれども派手さがないんですね。まあ、だからこそですね、小説を読んでてね、このリアリティに溢れています。まあ、それぐらいですね、まあ、誰しもがつっちゃ語弊があるかもしれませんけども、ありがちで、また現在進行形で起きてるだろうなという犯罪です。で、物語後半からこう一気に明かされていく真実ですね、まあ、きっと皆さんね、何かしらこう、心を揺さぶられると思います。そしてですね、物語全体を通して、まあ、この人物たちがですね、まあ、いろんな生き様を持ってるんですけども、きっとね、皆さんのこの価値観とかね、善悪の基準、そういったものをですね、考えさせられると思います。この本帯に犯罪文学とありますけども、犯罪文学っていうとね、結構派手なものをね、期待してる人多いかもしれませんけども、じわじわ来る犯罪文学でした。きっと皆さんのね、善悪の基準、さっきも言いましたけども、揺さぶられると思いますので、自分ね、何が正しいとかね、何が悪いとかね、きちんと心を持って、読んでほしいなと思った一冊です。では、書籍情報です。元職員、吉田修一著、講談社より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました元職員いかがでしたでしょうか。まあ、本当にですね、この善悪についてをね、考えさせられる作品だったんですけども、主人公の片桐さんに対しての感想としてはですね、スタッフ一同ですね、ああ、もうこの人ダメだ、っていう感じでした。片桐さんがね、どのように落ちていくかと言いますとですね、まあ、何をしたかはこう言いたくないんですけれども、転落人生ってよく言うじゃないですか。この人の場合ですね、コロコロコロコロコロコロコロコロですね、下り坂をなんか転がっていくようなね、人生の落ち方をするので、ね、まあ、ぜひぜひ見てみてください。で、こちらの本ですね、講談社書き下ろし100冊シリーズのですね、トップバッターなんですけれども、映像化したらね、面白いんじゃないかなと思いました。近々ですね、同じシリーズのね、別の一冊を紹介したいんですけども、そちらの方はですね、映像化するよりもね、こちらの方、本だけで見たいなという感じだったので、その辺もお楽しみに。というわけで、あのコーナーです。
はいどうも石橋優です。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
おはようございます。ところで矢島さん、
はい、
矢島さんは朝起きたらまず何しますか。は
い、朝起きたら、
はい、
慌てますね。
あー、そうですよね。
石橋さんは朝起きたら何されますか。
僕ですか。
はい、
慌てます。
おい
、そんなですね、遅刻2人組が、今日お送りしたい、書籍はこちらでございます。
はい、毎朝1分で人生は変わる。
はい、
でね、まあ、今の前振りとね、このタイトルだと、
はい、
まあ、要するに朝の仕事術とかそういう話かなと思うかもしれませんけど
です、ね、
それはね、この本の、まあ、一部に過ぎないんです。
そうなんですね。
そう、この本はですね、やる気を出すとか、また具体的に行動を起こすための第一歩とかね、
はい、
まあ、本当にすぐ実行できることが書いてあるんですよ。
ほうほうほうほう。
例えばですね、
はい、
さっき石橋さんが気に入っていた、
はい、
自分に変化を加えたい時の、
そうですね、
メソッド、今日言っちゃってくださいよ。
はい、毎朝通勤もしくは、通学のルートを変えるというのがあるんですね。
そう、それだけでいいんですよね。
そうなんですよね。これは何ができるかというと、
はい、
一日に必ず一つ初体験というものをしようというのでですね、うん、いつもと違う道を行くことでいろんな発見があるだろうと、
はい、
でそういう小さな変化をつけることで、後々にあるであろう大きな変化に慣れていくということができるっていうことなんですね。
そうですね。これはですね、どちらかというとライトな方ですよね。
そうですね。
これは誰でもできると思います。
そうですね。
じゃあちょっと最後にですね、ヘビーな方をご紹介すると。
あ、ヘビーな方。
そう。例えばね、最近会社が辛いとか、もう嫌だ、辞めたいとか思ってる人っていると思うんですよ。
あ、いますね、
うん。でもやっぱり会社って辞めちゃいけないじゃないですか。
はい。
理性的に考えると。
はい。
で、そういう人たちがですね、もう突発的にうっかり会社を辞めちゃわないように、
はい。
この、テクニック。
はい。
会社に通帳とパスポートを置いておく。
排水の陣ですね。
排水の陣ですよ。そりゃ1000名で2万名倒しちゃいますよ。
すごいな
はい。というわけでございましてですね。
はい。
こういったね、メソッドがすごい一つ一つ分かりやすく書いてあるので、
はい。
まあ、最後にですね、今日からできる種まきアクションと題されて、
はい。
一行でね、表現されたものもありますので、
はい。
オーディオブックとね、非常に相性がいい本でした。
ですね。
うん。これ聞きながらですね、あ、これ、俺できるかもしれないと思ったので、ぜひ実行してほしい。というわけで、
はい。そんな、フィービーへの生き方は、
はい。FEB とアルファベットで検索していただくか、
フィービーと
カタカナで検索していただくか、
はい、
そしてですね、ブックマークと登録とダウンロードしてくれるとありがたいなとか思ったりしつつ、フィービーの CM でございました。
はい、
はい、というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
本当は僕は寝坊はしません石橋優でした。